今日は、私の孫も、来ておりまして、クリスチャン一人でスタートした、クリスチャンのスタートが、5代目のクリスチャンが今日来ているということでありまして、私にとりましては個人的ですけど非常に大きな喜びの中で礼拝を捧げております。まだイントロダクションね、このお花何本入っているかと昨日聞きましたら130本入っているそうでありまして、どうして130という数字なのかいろいろ考えてみましたが、モーセがお年を召して120歳で召されました。私はモーセ以上130まで生かそうとしているのか、ちょっといい加減にしてくださいなんて言われるといけないので、モーセは120歳にして目はかすまず、耳は記憶は衰えずということが聖書に書いてありますけれど、私もそうやってご奉仕をしたいなとそのように思わせられている状況であります。今日はその意味において、ここで55年ご奉仕をさせていただいた、まあ1万回目ぐらいの説教なんですけど、ご奉仕ができることを嬉しく思います。ご挨拶します。皆さんおはようございます。主の皆をあがめたいと思います。スクリーンをご覧いただきますと大変素敵な日本文字が書かれておりまして、大きく出ますか、綺麗でしょう。私が書いたと誤解する人は一人もいないと思いまするけれど、創世記の12章の2節で、私はあなたを祝福し、あなたの名前、名を大きくする、あなたは祝福のもといとなると、実際には、アブラハムに対して、信仰の父と言われるアブラハムに対する神様のメッセージなんでありますけれど、私たちも祝福のもといとなって、信仰生活が第2、第3、第5、代々、恵みは千代にまで及ぶと書かれていますから、その信仰を持って前進していきたいと、そう思っているのであります。今日のメッセージはもう二度とこういう言葉を使いませんが、私にとっての遺言メッセージ、この教会に残しておきたいメッセージをお語り申し上げたいと思うのであります。私の人生を支えてきた神学的な表現と言っても許されると思いますが、それは五重の福音であります。5つ重ねということで今スクリーンに出していただきますが、5つ出てまいりまして、第1番目、神聖、聖火、親友、祝福、再臨。ホリネス教会の場合にはこの4番目がなく、40、40の福音と言っていたんでありますけれど、私は現実の生活で祝福が必要だと思い、そういう信仰を持っている牧師であります。ご一緒にこの5つを声を出しましょう。はい、神聖、聖火、親友、祝福、再臨。ありがとうございます。神聖というのは新しく生まれるとそう表現するわけでありますが、私は13歳の11月の6日にイエス・キリストを信じました。3つ上の兄貴が高校生2年生でありましたが、中学生を20人ぐらい集めて、静岡の教会の2階は本当におんぼろ、天井もありませんし、畳は破れ畳で、そしてですね、穴が開いているというような状況でしたが、中学生がそのくらい集まってメッセージを言い出しました。使徒行伝2章から、主の皆を呼び求める者は救われるべし。私はその時の霊的な空気を思い出すことができるんでありますが、罪が示されて、私は罪人だ、このままでは、天国に行くことができない、だから今日イエス様を信じようと大泣きに泣いて、中学生の2年生の男の子が、男子が、女の子がいるにもかかわらず大泣きに泣いて、罪示されて神様の前に悔い改めてイエス様を救い主として信ずるという奇跡物語がそこでなされたんであります。私の中に与えられた喜びがあまりにも大きいものですから、うちの親父が、父親が牧師をしていることの意味を初めて知りました。どんなに貧しくても乞食のように貧しかったんでありまするけれど、その中で両親が牧師をしているということに対して、 母親は、まあ、家から、ヤスは出ていけと言って感動された女性でありまするけれど、どうしてこんなに愚痴も言わずに生きていられるのかということが初めて分かりまして、私はその救われた日に献身の誓いを神様にしました。証明があるわけではなかったんですけど、中学2年生が私は将来伝道者になります、牧師にさせてくださいと、そう信仰告白をしたんであります。2番目に書かれておりますことは聖歌ということでありますが、私がまだ高校生の時に創世記の17章の一節にアブラハムが99歳の時に神様お声を聞いてですね、私は全能の神である、何時我が前に歩みて全かれよ、これは文語訳聖書でありますけれど、しかし考えてみますと、全能の神様が私たちに要求されている、あなた方も全きものとなれと言われますと、ちょっと待った、私たちは道徳的な完全をなすことはできるとは思わない、だからこの御言葉には従えないと思っていたんでありますが、高校2年生の時の、この、新年聖会の時にその説教者がこうおっしゃいました。我々は全能の神の前に全きものになることは難しいけれど、道徳的に過ちのない全きものでなくて、神様に全く服従をする、従順するということは起こり得ることでしょうとおっしゃって、私は全能の神なり全く信頼持て、私に従順しなさい、いい言葉でしょ、全く信頼持て私に従順しなさい、ご一緒しましょう、はい、全く信頼持て私に従順しなさい。その日に目から鱗が取れたかのごとくにして、私はイエス様にお従いするという信仰を、持ち、こうやって 100% も祝福されてきているのであります。3番目は癒し、病気の癒し、心の癒しという、たくさんの心の傷があったのですが、みんな癒されました。私の病気はですね、40歳の時に、ジャングルの中に入って伝道した時にマラリアになりました。お医者さんから見放された状況でありました。熱が下がらなくて氷漬けにされました。その苦しみの中で神様のお声を聞きながら、私はその癒しを経験しました。それから心臓が悪いんですけれど、心臓の病気で救急車に3回運ばれました。嫌なもんですね。救急車で運ばれて3回とも、ここにもいらっしゃいますドクターがいらっしゃいますが、古川ドクターをはじめ聖路加病院で、または日赤病院で、その癒しの、解放の恵みをいただきました。第4番目は祝福の人生ということですが、詩編第23編の一節には、主は私の牧者であって、私には乏しいことがないと、乏しいことがないという、このことに対して私はアーメンでありまして、どういう乏しいことはないということは、説教を聞いていただけると分かると思いますが、また私にとりましては、マタイの6章の33節、まず神の国と神の義とを求めなさい、いいですか、まず第一番目に、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうしたらすべてこれらのものは添えて与えられるべしと、子どもの時に読んだ聖書の言葉が心に留まっておりまして、神様を第一にする、まず神の国と神の義とを求めたら、すべて添え物のようにして神は祝福してくださると、子供時代、青年時代にこの御言葉を味わい、私はその道を歩み続けてまいりました。個人的にも祝福されて、目に見えるところはアルバイトばっかりしたり貧乏さんそのものであったんですが、その貧乏を経験したことがものすごく大きな力になりました。金持ちの息子ではありません。天才、頭の良い家族の中で生きたわけではありませんけれど、奉仕を通してたくさんの祝福をいただきました。55年間ここにいるわけですけれど、この55年間の間に4つの大きな教会を建てることができました。1つの教会を生涯の中で1回建てても立派なもんだとそう言われるのでありますけれど、最後はこの教会でした。25年前、本当に不思議なことが起こりまして、 千人、人々が集まっても大丈夫という礼拝堂を作ることができて主の皆を崇めたわけであります。第5番目は再臨ということであります。再臨信仰、再は再びっていうふうに書くわけでありますが、セカンドカミング、主が再びいらっしゃる。2000年前にイエス・キリストはお体のなかったお方が人間のお姿を持ってマリアのお腹を通してお生まれなさいました。マリアの素晴らしい信仰、従順、優しさ、愛、それを主が、天の父なる神様がそれを見てマリアの体を借りたんだと思います。私は主のはしためです、私の身にどうぞ御心がなりますようにということでありました。イエス・キリスト様はこの地上でファーストカミング、イエス様がお生まれなさったということを、33年半のご生涯を終えられて天に昇られたんでありますけれど、私は再びあなた方を迎えに来ますよ、それが再臨という、それを再臨信仰という、これはものすごく重要な、5つとも重要でありますけれど、イエス・キリストが再び来るときに私ここにいますと言って目の前に主をお迎えするという信仰を持つことは人生にとってすごく大変な素晴らしいことであります。嘘、偽りなし、ごまかしなし、喧嘩なし、意地悪なしでイエス様が来られたときに私はお待ちしておりました、ウェルカムと言って主をお迎えするのは、中学2年生の時から毎日毎日夜寝る前は今日イエス様がお迎えくださっても準備ができるように知って犯した罪も知らないで犯した罪もお許しください。お子さん持っていらっしゃる人たちはそういうふうに教育していらっしゃいますか？私はこの教育がどんなに重要で、84歳になってもひざまずいて夜休む時一日守られて感謝します、天のお父様ありがとうございます、御子イエス様ありがとうございます、聖霊様感謝しております、私は知らないで犯した罪もきっとあると思います、意地悪してないけど意地悪な思いを持ったと思います、どうぞ私の罪を許してくださいと祈って55年、日にちに直したら何日でしょうかね、今でも忘れずに幼い時に習ったことを今日もそのようにしていることをお伝え申し上げ、証しを申し上げておきたいと思っております。さて今日司会者がお読みくださったのはテサロニケ人への第1の手紙の1章2節から5節をお読みくださったんですが、そこをお読みしてみたいと思います。ゆっくり読みますよ。私はもう他の説教しようと思ってたんですけど、神様がここを導いてくださって本当に主に感謝しております。2節から4節までご一緒にゆっくり読みましょう。はい。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛の労苦と私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。アメン。テサロニケの教会の伝道なかなか難しくて、3つの安息日を通過したというか3週間か4週間に1回ぐらいしか伝道してないんですが、さすがパウロと言いたいところでありますが、多くの方々がイエス様を信じました。説教しているとかパウロのこのところに一節に書かれているようにシラスとかテモテは迫害され、もう本当にひどい目にあったんでありますが、そういう中で生まれ育ったばかりのクリスチャンなんでありますけれど、いつも神様に感謝しています。あなた方の信仰の働きと愛の労苦と私たちの主イエスキリストに対する望みの忍耐というのはですね、他の聖書訳では望みに支えられた忍耐、忍耐するときに非常に苦しいことが起こるわけですが、望みがあると耐えることができる。望みのない人は耐えることができない、辛抱することができないんですよ。神様を信頼するということは望みに支えられた忍耐と、そして神様に愛されている兄弟よ、あなた方は 選ばれている神様から選ばれている選ばれている存在だということをいつも意識しながら牧師はその務めを果たそうとしているわけであります。ヨハネの15章の16節を今お読みします。選びの問題では重要な私の献身の時の御言葉であります。ヨハネ15の16、17、ご一緒しましょう。16節、はい、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。17、これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。私ね、この16節は丸暗記して、自分の人生の信仰生活の何十年もの間これをいつもいつも覚えているわけでありますね。私が神を選んだのではない、神様が私をお選びくださった、こんなありがたいことはありません。しかしこの17節にね、これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。他の聖書訳ではね、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれを命じます。なかなか厳しいでしょう。繰り返します。これあなた方が互いに愛し合うこと、私はこれを命じます。今日の遺言メッセージとしてはこれはとっても大切な内容であるということを心に留め、それが祝福のもといなんだ。主の御言葉に従順する者に与えられる祝福はこういう御言葉に固く立つ者に与えられるんだアメンですかね。もっと深いところが5章ですね。これは1章でしょ、今度は5章、5章だか、テサロニケですよ。テサロニケの第5章、ね、不思議な説教者っていうのは導きがあるものでございます。5章の12節から、ね、読んでみますよ。兄弟たちを私たちはお願いするって、ね、パウロの偉大な器がお願いだから次のことを守ってくださいよ。どうかあなた方の間で労し、主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々を重んじ。どういう人ですか？あれは主任牧師ですか、副牧師ですか、教会のスタッフでしょうか、ね、その生涯を捧げて主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々を重んじ。13、彼らの働きをもって特に愛し敬いなさい、互いに平和に過ごしなさいっていうね。これは14節まで、兄弟たちをあなた方にお勧めする怠惰なものを戒め、他の訳ではね、だらしのない人々を戒め、ね、だらしのない人って何人かいるでしょう。小心なものを励ましてね、気の弱い人々を励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいってね、うん、忍耐深くなれ、そしたら寛容の人生を送ることができるというこれも遺言メッセージです。主任牧師が新しくなるわけですが、副牧師に対して伝道師に対してスタッフに対して愛し敬いなさい、喧嘩しないで平和に過ごしなさい。正直言ってこの教会のスタッフのまず数が日本一でございますよ。こんなにたくさんの伝道者たちがいらっしゃる教会は珍しい。もう一つはその内容の素晴らしさです。また成長しますよ、ね、この教会の50代40代の牧師たちはこれから成長します。50代って言ったら、私この教会を立ってたのがちょうど50歳49歳でしたかね、神様がくださる恵みの世界をみんなが味わってください。そしてですよ、このテサロニケ第一の手紙の5章の16から18は皆さんが暗記していらっしゃると期待しているんですが、ちょっとミスするとよくないから文章読みましょう。いいですか。5章の16から18、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって 神があなた方に求めておられることである。アーメン。丸暗記してください。いつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝せよ。これキリストイエスにあって主はあなた方に求めておられることであると子供の時に文語訳で覚えました。ところがですね、いつも喜んでいなさいという喜んでいなさいという言葉は原文のギリシャ語を調べてみるとこのくらいはね、小山先生に聞かなくても分かるね。複数で書かれてはんですよ。あなただけが喜んでいなさいというのではなくてあなた方は喜んでいなさい、複数形、あなた方が複数で喜び合いなさいということで、あること、一人ぼっちではないね、とても重要であります。2番目は、祈りなさいでしょ。これもあなた方は絶え間なく祈りなさい。祈りのある教会、祈祷会を大切にする教会には不思議が起こります。私、大川嗣美氏は13歳の時に救われてからこの84歳まで、病気して入院していること以外は祈祷会を休んだことはありません。蒼天祈祷会も休んだことはありません。副牧師がいない時代初期、ね、28歳でこの教会に就任しましたが、夜遅くまで東京で伝道して帰ってきて蒼天祈祷会は難しかったんですけれど、説教者がいませんので私が毎日説教しました。大変な労力でした。1日4時間寝れば大丈夫と、ナポレオンがそう言ったのなんて聖書に書いてないから言うこと聞かなくてもいいんだけど4時間の睡眠で頑張りました。それでね、こうやって目が細くなっちゃったんですよ。朝ごとに、主の恵みは朝ごとに新しいというね、毎朝祈り合う仲間を与えられる。あなた方は一人ではない、あなた方は複数で絶え間なく祈りなさい。祈りの友達を見つけましょう。照れはないで、こういう問題があるんだ、祈ってください。私のもとに祈りの要請がたくさん来ます。外国で今日も見ていらっしゃる方々は祈っています。名前を挙げると1時間ぐらいかかっちゃうから、密かに祈っております。3番目は、すべてのことを感謝しなさい。新共同訳聖書はどんなことにも感謝しなさい。これも複数形なんですよ。あなた方はすべてのことをどんなことにも感謝しなさい。すべてのマイナスはプラスになります。ご一緒しましょう。すべてのマイナスはプラスになります。プラスになるまで忍耐するということも重要でありますが、マイナスそのものが宝物です。本当、本当です。神様が何故こんな出来事、病気、そして痛いこと、辛いこと、行き詰まることを経験されたか。私、牧師だって信徒が苦しんでいる姿を見ると泣けてきますよ。主よ、早く解放してやってくださいと何百回も祈り続けてきましたが、ところがどっこい、マイナスは忍耐してればプラスになる。これも意味があります。しかしマイナスそのものから発見できることがたくさんある。マイナス経験をしたことのない牧師なんかついていかない方がいいですよ。それはおっかないですよ、そういう人についていくのは。人生のマイナス、病気、貧乏、人からいじめられたこと、パウロもペテロも聖書に書かれている人はもうみんなそういう経験をしながら今日まで私たちに聖書を残してくださったわけです。世界中のクリスチャンはいつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝せよがあまりにも立派なので、この3つでおしまいな人がいっぱいいる。この経験は今日分かりやすい霊説教はって、それはそうですよ。牧師で1年に1度や2度や3度この説教をしない牧師はどこにもいないんですよ。ところがどっかい、これからが重要なのでやりますよ。この5章の今申し上げた16から18は超有名なんですけど、そう簡単にいかないじゃないですか。 いつも喜んでやりなさい、絶えず祈りなさいが複数でやろうと大衆でやろうとね、うまくいかない。でもうまくいくためにさ、19節に御霊を消してはいけない聖霊問題なんですよ。聖霊様のお助けがあればできるって、ね、そして預言、神の御言葉を軽んじてはいけない。すべてのものを識別して良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。聖書の言葉、主が私たちにくださる言葉です。クリスチャンで力のない人、クリスチャンとして輝きのない人はみんなこれにやられています。詩編第一編の一節、悪しき者の計りごとにありまず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸いなり。奥さんに見て、奥さんに気づかれないように子供たちに内緒で、私たちはどっかで悪さをしながら流入を下げている。それは会社が大変だからしょうがないでしょうって同情する人もいるかもしれませんが、一人になると何を考えるか、何をブツブツ言うかわからないというね。ところがここではあらゆる種類の悪から遠ざかりなさいということが御霊を消すことにつながるから消してはならないという、そういうお言葉、これは私が牧師になって開かれた内容であることを申し述べておきたいと、そのように思います。特に御霊、聖霊を消してはいけない。真理の御霊なるご聖霊様ですから、真理が分からなくなってきてしまう。聖書を何回読んだとしても、暗記してますなんつったとしても、それは真理の御霊なる聖霊様を受け入れるということが重要なことだということを受け止めてほしいと思います。ですから、いつでも私はエリザベス女王のお葬式以来、私はウェルカムホーリースピリットというね、聖霊様をご歓迎申し上げます。ウェルカムホーリースピリット、ご一緒しましょう。はい、ウェルカムホーリースピリット、いつもウェルカムホーリースピリット、困ったら、行き詰まったら、いや、そんなことじゃない、聖霊様、聖書を読むときは、ウェルカムホーリースピリット、真理の御霊だから、ね、どこの仲介書を何十冊読むのも大切ですけれど、聖書が開かれるっていう世界を体験してほしいのであります。もう一つ、続きますよ、23章の23、25まで読みましょう、23か25、はい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように、あなた方を召された方は真実であられるから、このことをしてくださるであろう。25、兄弟たちよ、私たちのためにも祈ってほしい。とか、すごいね。パウロは偉大なる天才的な牧師なんですけど、自分の弱さをわきまえて、すいませんけど私たちのためにも祈ってください、知らず手もて若い人がそばにいたんでしょう、祈ってください、祈ってください、大川牧師も同じです、祈ってください、牧師たちのために祈ってくださいとお願いする、そういう体質の牧師であります。さて、これが重要なメッセージであります。平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるようにというのは、いいですか、神聖聖化2番目ね、クリスチャンになった天国行けますよ、いいですか、少々聖書を読んだことのない人も、不忠実な人もイエス様を信じていれば天国に行きます。どうぞ誤解しないでください。主のご愛の素晴らしさです、ね、ところが2番目の聖化は心が清められるということなんで、全くでしょ、心を全く清めてくださるように、平和の神ご自身がそうしてくださるということなんであります。聖化、サンクティファイ、サンクティフィケーションということなんですが、さあ、もう重要発言なんですよ、これは。私は 1978年2月の4日に聖霊のバプテスマを経験しました。異言を語る牧師です。異言を語るというとホリネス教団から追い出されました。そのくらい微妙な異言とか予言とかそういう世界はもう昔のことで今は必要ないと言い切っている福音派、そしてリベラルな世界がほとんどでありますが、私は78年2月の8日ですが、77年で武道館で私は頼まれて説教しました。5回連続の特別集会ですが、その時にカナダの宣教師が、今度の説教者は聖霊のバプテスマ、異言を語らない牧師、ペンテコステの教団から言うとこれは一人前ではないんです、欠けている、そんな人を武道館で説教なんかさせるなんていうのは逆立ちしても言えないことだったんですが、この辺がすごいんですよ。予言的なメッセージですが、私にそれがやるようにというね、30歳になったばかりの男が武道館で説教なんか日本で誰もいなかったんでありますが、私はもう喜んで練習して一生懸命やって説教しました。でも足りないことは十分にしていましたから、内側に渇きがありました。どうにかしなければ、このままじゃダメだと思いました。求めに求め、求めに求め、これでものすごい時間がかかりますが、求めに真剣に求めました。それで聖霊のバプテスマの経験をしました。今でも毎日異言の祈りをします。不思議なんですよ、異言で祈っているとね、次に何を語ったらよいかというようなね、お言葉が出てくるの。すごいでしょう。牧師はみんな世界中苦しんでるのにね、私だって苦しんでるんですよ、ね、でも異言の言葉の恵みの素晴らしさを体験しちゃったわけですよ。ところがですよ、この辺ちょっと悪口になるからご勘弁いただきたいんですが、もともと異言の恵みを持っているペンテコステ教団教会は、今日もここに10人や20人はいらっしゃるんですけれど、牧師先生がいらっしゃるんですけど、どうして教会が成長しないか。異言を語れば卒業したみたいなことを言ってきて、どうしても異言を語るように指導するわけ、私も指導されたんですけど、どうもそうではない。なぜかというと、異言の経験っていうのはクリスチャンになってすぐとか洗礼式の前に異言を語る人もいらっしゃる、子供でも語れるんですが、人生大人になっていくと苦しいことや情けないことやいじめられることやいろんなことありながら、心の中が汚くなってきます。酒を飲むようになったり、タバコを吸ったり、まあよからぬところを出入りしたりすると心の中がめっちゃくちゃになっちゃって、これでもクリスチャンかって自分でも意識できるんでありますよ。しかしながら清めというのは成果だから清くされるということでありますが、平和の神ご自身がそれをしてくださるということなんですが、私はそれを、18歳の時にその清めの経験をしましたが、それでも私は不十分で、異言の経験を求め聖霊のバプテスマと言われるという、今言われているそれを経験しましたが、どうしてペンテコステの教会や異言を語る教会が成長しないかということをここでお話しすることによって、日本中のペンテコステ経験、カリスマ経験をしている教会にお伝えしたいとパウロは言うんであります。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、あなた方の霊と心と体とを完全に守って、主のご来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように、これが私の悟りであります。カリスマを否定しない私は聖霊の働きの真ん中に今も過ごしておるんであります。 しかしこの清めの世界、聖火の世界、サンクティファイ、清められる、聖火されるという世界がわからないと深みに乗ることはできない遺言メッセージです。これはどうぞそれに挑戦してください。もう今日は時間がないから終わらなければならないと思いますが、私が最近読んだものの一つにタイタニック号の話があります。1912年4月の14日豪華客船、絶対に沈まないと言われていた、まあ、映画にあったぐらいですからご覧になった方もいらっしゃると思いますが、それが出航してきた大西洋の冷たい海に沈んでいきました。阿鼻叫喚の叫びが響く中、人々は生と死の分かれ目に立たされていました。その極限状況の中で最後まで福音を語り続けた一人の牧師がいました。これを今説明したくて最後に申し上げている、スコットランド出身のジョン・ハーバーという牧師でした。タイタニック号がもう大変な、大きな船でありますが、それが沈みかかっていく中、ハーバー、まあ、このオーケストラが演奏もしているんですが、でもどんどん沈んでいくわけですが、救命ボートに娘を乗せて逃がしました。その後彼は流れてくる氷や残骸に必死にしがみつく人々に向かって、主イエスを信じなさい、そうすれば救われます、主イエスを信じなさい、そうすれば救われますと叫び続けました。波に翻弄されながら彼はある一人の青年のもとへたどり着きます。ハーバー牧師があなたは救われていますかと問いかけると、青年は恐れの中でいいえと答えました。その直後二人は波に引き離されてしまって別れ別れ。しかし数分後、再び潮の流れによって近づいたハーバー牧師は自らの救命道具胴衣を彼に手渡した。僕は心配ないよ、私の心配はいらない、これつけなさい、私は海に沈むのではない、天に昇るのだ。いい言葉ね。私は海に沈むのではない、天に昇るのだ。皆さんも五輪中の時にどういう思いですか。どっかおっかないところに、暗いところに引きずられるなんて思わないで、私はここで沈むのではない、天に昇るのだと宣言しました。そして今こそイエス・キリストを信じなさいと最後の呼びかけを青年の魂に刻み、そのまま深い海の中へと姿を消してしまいました。それから4年後、1916年、カナダ・オンタリオで開かれるタイタニック生存者の集いにおいて、ある青年が涙ながらに次のように明かしました。私はジョン・ハーバー牧師が海に沈む寸前、最後に伝道してくださったジョン・ハーバーの最後の会心者です。ハーバー牧師は最後までキリストへの道を指し示し続けました。そしてその呼びかけの中で、キリストを信じる信仰へと導かれた人々を主ご自身が救い、永遠の命を与えてくださったのであります。今日の遺言メッセージお別れであります。これからも説教のチャンスが与えられることを期待しておりますけれど、どうぞ救いの確信というものを、まだ悔い改めが不十分であればごめんなさいを神様の前に必ず言う。イエス様を受け入れたけど、イエス様隅っこ隅っこ、イエス様外に出してしまう、そういうことはないでしょうが、隅っこ、それじゃない、イエス様を心の中心にお迎えするクリスチャンがどんなに祝福される人生を送れるかということを、それをお勧めしたいのであります。神様は私たちに祝福を与えるだけじゃなくて、祝福のもとにとすると、そしてあなたの名を大きくする、あなたは祝福のもとにとなるんだ、こういう信仰を持って信仰生活を送ってほしいと、そのように願います。主イエスキリストを救い主として信じ、そして永遠の命をいただき、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝しながら主に喜ばれる人生を送りたい、そう願う者はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。優しい天のお父様、55年語り続けてきたこの牧師が導かれてメッセージをすることを許されました。本当に感謝いっぱいです。 泣かないで説教できて本当に感謝しております。すべての人に、また YouTube を聞いている何千という方々にこのメッセージが届けられ、日本中のキリスト教会が今苦しんでおります。すべての人たちにこのメッセージが届けられ、平和の神ご自身が全く清めを与えて、そして聖霊の賜物、異言を語る人、予言、癒し、すべて知恵の言葉、知識の言葉、信仰の賜物、癒しの賜物、奇跡の賜物、予言の賜物、すべてを与えられて前進することができる。日本の国を顧みてください。天皇陛下ご夫妻、上皇様ご夫妻をはじめ、日本のリーダーたちに、ただ穏やかな紳士というレベルではなくて、明確な救いの恵みが広げられ、深められ、教育者の部門に、またお医者さん、ドクター、社会のリーダーたちに、この恵みが届けられますように、主イエス・キリストのお名前で祝福してお祈りを捧げます。アーメン。